Cinema Quest Radio。
My Cinema History。 まず最初のコーナーは My Cinema History。 このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺っていきます。今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブ代表理事内屋敷保さんにご登場いただきます。神戸でのシネマイベント仕掛け人から、さてさてどんな興味深いお話を聞かせていただけるのでしょうか。改めまして内屋敷さんです。こんばんは。
こんばんは、内屋敷です。よろしくお願いします。
NPO 法人神戸街角シネクラブとご紹介しましたけれども、はい、これはどんな団体さんなんですか？
こう僕自身のこう歴史を語るちょっと長くなってしまうんですけれども、はい、まあ、ざっと言いますと、まあ、私もともと映画の仕事をしてまして、
はいはい
はい、東京に住んでる時に、今は亡き映画会社なんですが、うん、シネカノンという、まあ、配給制作会社がありまして、
はい、
まあ、そこで働いてたんですけれども、そこの東京で10年ぐらい働いてたんですが、その時に、神戸に新しい劇場ができるからお前行ってこいよと。僕大阪出身なんですね。
あ、はい、もう前大阪やろ、関西お前に任すわ、はい、みたいな、
まあ、そういうことで、はい、まあ、転勤になって、神戸ハーバーランドに劇場がありまして、
はいはい
はい、そこでやってたんですけれども、まあ、残念ながら2008年末に今閉館してしまいまして、
うん、
で映画の仕事からはそこからしばらく離れてたんですけれども、
はいはい、
まあやっぱりこの映画に何らか関わるようなことをやりたいなっていうことをずっと思ってまして、
うん、
で2年前ですね、映画をもって、まあ、せっかくこの神戸に来ても10年以上になりましたので、
はい、
まあ、今や神戸市民の一人としてですね、
うん、
はい、この映画をも自分の得意分野である映画をもって神戸の街を盛り上げようという趣旨を持って、
はい、
でまあ、NPO 法人を立ち上げることにしましてですね、
要請手じゃなくてやろうの方なわけですね、はい、
そうですね、はい、ということで始まったのがこの、神戸街角シネクラブという団体なんですけれども、
うん、
はい、で何をやろうかというところなんですが、映画で始まる街づくりっていうのが、まあ、モットーにしてるんですけれども、
映画で始まる街づくり、
はい、
はい、
普通の映画館さんの方ではやらないようなやれないような作品を、
うん、
普通やれないような場所でできたらいいなということで、
普通の映画館でやらないような作品をやれないような場所でする、うちんちで映画会するみたいな話ですか？
それももちろんありなんですけど
、はい、
例えば、まあ、その公園であるとか、
ほうほうほう、
まあ、商店街のアーケードの中とか、
はい、
そういうところを使ってその野外上映会やるとか、
へー、
やりたいなということで始めたんですけど、
うん、
まあ、なかなか、マンパワー的な問題もあって実現には至ってないんですが、
はい、
はい、今具体的にやってる活動としては、新海地に有名な名画座で、シネマ神戸さんというところがあるんですけれども、はい、こちらに協力をいただいてまして、
うん、
昨年の3月から、定期上映会をやらせてもらってます。
あ、じゃあ、シネマ神戸さんで定期的に、街角シネクラブさんの上映会をされている、
は
い、
そうですね、
企画ものみたいな形ですね。
そうです、一応、まあ、私内屋敷の方から、まあ、提案させていただいて、こういう作品やろうということでやってるんですけど、
うん、
まあ、趣旨としましてはその神戸にまつわる映画、
はい、
作品のテーマだったり、例えば監督さんが神戸ご出身だったりとか、
ほうほうほうほう、
役者さんがそうだったりとか、
はい、
まあ、何らかの形で神戸に引っかかってる作品をチョイスして、うん、上映をすると。で単に映画の上映をするだけではなくて、まあ、それにゆかりのある方をまたゲストとしてお招きする、
うんうん、
でそのゲストの方に関してもいわゆるその何て言うんですかね、豪華に監督だったり、
はい、
主演の俳優さんをお呼びするとかではなくて、これもまたやっぱり地元の方、
はい、
はい、神戸ゆかりの方で映画と何らかの形で関わられた方を、まあ、探し出してきてゲストにお呼びして、まあ、その当時の裏話だり、はい、体験されたことなどをお話しいただくということを一応やらせてもらってるんです。
へえ。ちなみにちょっと挟ませてもらうんですけど、
はい、
内屋敷さんめちゃくちゃ声いいですよね。
たまに言われますね
めちゃくちゃ怖えなと思いながら、はい、あの言ってる内容を聞かない聞かない、いや怖えなと思って、
あの電話で話してるとなんかこうよく思われがちなんですけど、
会いたいとか言われません、
実際会うとちょっとあれだみたいな、
いやいや とても素敵な方だと思いますよ、
ありがとうございます、はい、なかなか言われないですけど、
はいはい、ちょっとね音程が変になりましたけれども、はい、でそのあまり上映されないというか、
はい、
あまり上映されない場所で、あまり上映されない作品をと呼ばれていましたけど、はい、その去年の3月から、はい、シネマ神戸さんで定期上映会をされている、はい、神戸にまつわると言われてもどんな映画かなってちょっと分かりづらいんですけど、
はい、あの具体的に言いますと、はい、まずその一発目やったのは去年の3月なんですけれども、
うん、
はい、神戸でまず1回目始めるなら何しようかとなった時に、
はい、
まあ、やっぱ外せないのは、まあ、1.17 っていうところが、まあ、どうしてもあるのかなと思いまして、はい、それを、まあ、テーマにして何をしようかっていうところから始まったんですけれども、
はい、
そこから選択セレクトさせていただいたのが、男はつらいよ虎次郎紅の花というシリーズ最終作なんですけれども、
はい、
はい、ご存知の方はもちろんご存知だと思うんですけれども、まあ、虎さんが、映画の最後に、阪神淡路大震災後の長田の町に立ち寄るという場面がある作品なんですね、
はい
はい、まあ、それを上映させていただくことになりまして、じゃあゲストをどうするかとなった時に、はい、実際このその方の声掛けがきっかけで神戸に寅さんが来ることになったっていう方が実際いらっしゃいまして、
はい
はい、これも有名な方なんで地元ではご存知の方多いと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、クララベーカリーさんという
ララ、ね、
はい、パン屋さんですね、
はい
はい、ご主人さんと奥さんに来ていただいて、うん、で当時のお話をちょっとお聞かせいただいたりと、
はい、はい、もうふわっと優しいね、
ご夫婦
でいらっしゃってね、はい、美味しいパンが焼き上がるんやろうなっていうね、はい、あの二人に登場していただいて、
はい、あのお店にもお邪魔させてもらって、はい、同じあのちょっとこんなんやるんで出てもらえませんかっていう相談に行ったところ、まあ、ご快諾いただいて、はい、ご出演いただいたんですけれども、
神戸の香りのする映画をセレクトするのも大変だと思うんですけど、
はい、
ちょっとマニアックな映画、
はい、
ちょっと見てないような映画を探すのが得意だと内明さん伺ったんですけど、実質それだけ映画をたくさん見られてるっていうことなんですか？
まあ、もともと、まあ、言ってみれば映画オタクの端くれという形で、
はいはい、
年間やっぱり、うん、そうですね、マックスで300とか見てた時もあるんですが、
365日という日数は私と変わらずですよね。
そこは多分変わらないと思うんですけど、
この間も同じようなゲストの方来られたような気が
そういう方結構多いと思うんですけど、はい、やっぱりまあ、今はちょっとまあ減りまして、去年2015年で言うとおそらく140-150本ぐらいにはなってると思うんですが、
少ないねって言えないですけどね。
いやいやいや
全然言えないですね、
見てる人間からするともうちょっと頑張りたかったなみたいなのがあるんですけど、
お、
はい、
でもね、お仕事しながら映画を見るのって それだけの時間を作らないといけないので大変だと思うんですけど、
そうです、ね、
マックス1日何本ぐらいご覧になられるんですか？
今はマックス、まあ、3本が限界かなと
ちょっと待ってください、今はのはどこにつながるんでしょう？
ここ1年をやっぱこう映画館をこうはしごしてみるのが一つの映画オタクの醍醐味的な
目キラキラしてます
ところがあるんですけども、
僕かっこよくないですかみたいな顔に今なりましたけども、はい、
ここ1年で分かったのが、私この年末で51になったんですけれども、はい、
はい、そうなんです
か？そこそこの年なんですよ。
はい、そこだったのね、はいはい、
でそうした年齢の中で気づいたのが、映画4本見ようと思うと、うん、4本目でほぼ寝てしまうんですね。
なるほど。
体力の限界を痛感する年になりまして
僕1日3本までやなというのが、はい、うこの1年 で、
はい、
で
これからはもうマックス3本にしようかなと。
お、はい、でもはしごをする、
はい、
僕かっこいいです、あの表情がもう
忘れられないんですけど、いや、かっこいいとは言
ってないですよ。あ、表情ね、はい、でも間にこう例えばご飯を食べる時間とか、
はい、
その映画館によってその上映時間の調整とかね、うん、あの旅行に行く時の時刻表みたいなもので、結構大変じゃないですか？
そうですね、まあ、今は本当に便利な時代になりまして、
はい、
もうこれだけネットがね ありますともスマホ一発で簡単に時間は組めますから、昔に比べれば、
はい、はい、シネマクエストラジオねお届けしているこのシネマクエストでも、もうお気に入りの上映館とか入れていたら、今見れる映画とか
ですよ、ね、
この映画でとか、それこそあの、シネマ神戸さんなんかの、はい、明日明後日どんな映画やってるとかってもババンって出るので
本当便利です。
はい、時刻表めくらなくても ね、まあ、ね映画見るの時刻表はいらないんですけども、はい、便利にいろいろ見ることができると思います、
はい、
そうは言っても、はい、今どんな映画上映してるかなとか、その中から、
うん、
今人気があるのはこれなのねとか、うん、ピックアップするのが大変じゃないですか。
あんまりあの選ばないというか、見れる映画を見ようというのが基本にはあるんですよね。
どっちかというと時間で、はい、1本目朝これ見て、うん、あ何時に終わるんや、次近くでどれ見れるかなっていう、
そうですね、そっち優先ですよね。
あ、
はい、
でもほら映画ってなんか僕アクション系が好きなんですよとか、ロマンス系です、ホラーが好きですとかあるじゃないですか、はい、内屋敷さんは
いや、どうなんでしょう、基本ノンジャンルなんですよね。だ言ってしまえばアニメも見るし、
はい、
いわゆるその HK の映画も見るし、
はい、
SF アクション文芸もの何でも見ますよというのが、まあ、ポリシーという大げさですけど、
へ、
映画が好きなんですよ。
へ、
なんかシーンとしましたけど、
いやいやラジオで、ね、二人で喋ってるんでね、何にもこう頓着がないっていうわけではなくて、
はい、そうですね、どっち、好み的にはやっぱり、まあ、男の子ですから、
はい、
まあ、アクションだったり、
はい、
まあ、SF だったり、そういう方が、まあ、好きっちゃ好きですけど、
うん、
とはいえ、はい、見てみないとわからないっていうのが基本スタンスですよね。
あ、
はい、
好きな食べ物は、
好きな食べ物カツ丼とかですか、
ね、男の子やな好きな女性のタイプは、
女性のタイプ、
はい、好きな女性のタイプは、
今の嫁さん
好きな映画のジャンルは、
好きな映画のジャンルいや本当何でもなんですけどね、はい、
なるほど、はい、決めれるときは決めれるけど、はい、映画に関しては全て愛で包むわけですね。
そうですね、はい、まあ、博愛主義なので、
はい、でも女性は今の嫁さんが一番
やということ
なわけですね、は
い、
なるほど、全部曖昧なのかと思ったらそういうわけではないと。
そうですね、はい、
じゃあ、まあ、あのこの映画はちょっとという評判があったとしても、
はい、
見ないとわからない、
そうですね、
切り口から、
はい、逆に評判悪い映画の方が気になったりしませんか。いや、そういうのあると思うんですよね。
はい、さっき映画オタクなんで僕って言ったのが映画マニアなんでという言葉にも変わってきそうですけれどもね。この内屋敷さんにはですね、来週も登場していただきまして、皆さんが見落としているちょっとマニアックな映画の魅力なんかもお話を伺いできたらいいなと思います。
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブ代表理事内屋敷友知さんにお話を伺いしました。内屋敷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開及び現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きしていきます。今夜はギャガ株式会社の川澄沙織さんをお迎えしました。川澄さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、
はい、
川澄さん、今夜ご紹介いただける作品はどんな作品ですか。
はい、クーパー家の晩餐会という作品です。
はい、クーパー家の晩餐会、
はい、
なんかこう仰々しい感じがします。
そうなんですよ。
どんなお話になるんでしょうか。
もうタイトルとは全然って言ったら変なんですけれども、
はい、
やあのタイトルの通り、とある一家、クーパー家の家族の一日を描いているんですけれども、
うん、
クーパー家は毎年クリスマスにその一日 みんなが自分たちから住んでる町から、おじいちゃんおばあちゃんの家に集まってご飯を食べる、一日楽しくご飯を食べようみたいな家族の日なんですね、はい、で毎年毎年その日を楽しみにしている家族なんですけれども、ある年のクリスマスに、
はい、
みんながみんなまた毎年のごとく集まるんですが、
はい、
実はその日に限って、全員が全員ある秘密を抱えてやってきます。
全員が全員ということは、はい、それぞれ違う秘密っていうことですか？
そうなんです。もう本当に例えばおじいちゃんおばあちゃんはこの日を最後に明日離婚するとか、
はい、
そうなんですよ。
クリスマスのその次の日に
この日さえ乗り越えばみたいなところで、ただもう娘たちを笑顔でメリークリスマスって言って迎えに
ドキドキ
したりとか、
はいはい、
あとは本当にこの夫婦の娘は、
うん、
ずっと彼氏ができなくて、
はい、
親にな親にすごい心配をかけさせてるから、
うん、どうなってるんだみたいな、
は
い、
だから空港で家を帰るときにそのパーティーのために空港で帰って飛行機で帰ってたときに、
はい、
空港で知り合った男の子をナンパして恋人役として恋人役ちょっとやって今日一日でいいからっていうので連れて帰ってきてフィアンセですって普通に紹介してたりだとか、
私多分その人に自分を重ねて映画見ると思います
そうなんです。もう本当にみんながみんなそういうバレたらやばいよみたいなのがある家族が集まっているんですけれども、うんうんうん、
はい、
あることがきっかけでどんどんどんどんその嘘がバレていって、
あら
波乱万丈じゃないですけど、え火曜ドラマじゃないかみたいな、
うんうんうんうん、
もうごちゃごちゃごちゃごちゃし始めるんですけれども、
はい、
結果この楽しかったディナーはどうなるのかしらっていうところの映画になってます、
うん、じゃあそのもう、クリスマスを楽しく過ごすという、はい、まあ何時間なのかな、はい、1日足らずの時間の間に、幸せな笑顔から時々崩れたり
そうなんですよ
どうなるのかな、どうなあの嘘がバレないでバレるかもみたいな、
そうなんです。観客側はもう全員がどういう嘘をついてるか分かってる状態なので、あやばいやばい、いやそれはやばいとか思いながら
そこには触れないでとかあそれ言っちゃダメみたいな、
そうなんです。
へ
え、もう笑えるしちょちょちょちょちょいって突っ込みたくなるしみたいな、ちょっと楽しめる映画になってます。
へえ。でもその家族ということで、まあおじいちゃんとおばあちゃんに会いに、はい、息子さんとか娘さんが集まるってなると、お孫ちゃんとかも、
そうなんですよ、
出てくるんですよね。
この映画が4世代の11人家族が集まるっていうところで、もうおじいちゃんおばあちゃんが、
はい、
中心には描かれてるんですけれども、そんなに主人公というわけではなく全員一人一人にピックアップをされて描かれているんですが、
はい、
そのおじいちゃんおばあちゃんのなんかひいおじいちゃんひいおばあちゃんも出てきたり、
おーすごい、
そのおじいちゃんおばあちゃんの息子たち、
はい、
お父さんお母さんにあたる世代が出てたり、その人たちの、うんうんうん、孫とかその4世代が出ているので、
お
な子供は子供なりの嘘を抱えてやってくるんですよ、悩みだったり嘘だったりを
なんか愛おしくて、でも子供って素直だし、はい、でも残酷だしみたいなところが出るのかもしれないですね。
そうなんですよ。
じゃあ3世代で我々も見に行ったとしたら、はい、それぞれが自分の近い世代に例えば気持ちを投影したりとか、
そうですね、なんか本当に監督のインタビューでも監督がおっしゃってたことで、
はい、
この家族がもうみんながみんな癖ある人物しか出てこないんですけれども、あ悪者が一人も、ね、いないんですよ、
はい、
で本当に、お父さん目線で見てあわかるわっていうところもあるし、この人間違ったことは言ってないっていうところもあるし、ただ、はい、お母さん目線で見てもあ間違いじゃないねっていう、みんながみんな悪者に描かないように監督も作ってたっていうのがあるので、
はい、
誰か絶対その人その人で共感できる人物が出てくるような、もう4世代出てくる中だったので、もうあこの子の気持ちわかるわとかっていうところが出てくる作品になってます。
あ人をなんかこうなんていうの、落とし入れる嘘ではなくて、はい、この日みんなが笑顔で過ごすために家族を思っての嘘なんだけど、こっちも嘘ついてるそっちも嘘だし、なんでそのあ出てしまうバレてしまうみたいな、で全て登場人物が主人公となるので、
そうなんです。
へー、私絶対映画館であかんかんかんかん、あそれ見たかん、開けたあかんやつやんとか言ってしまいそうですね、
もう声出そうですね、
うん、
もう私もあーあーっていうのが絶えず あったんで。
あ、でもクリスマスっていう設定なので、はい、場面上はクリスマスってとでもなんかこうほっこりするじゃないですか、はい、家族みんなで集まってツリーが飾ってあって、はい、美味しいお料理が並んででも嘘ばっかりよみたいな
そうなんです
あ、これちょっと楽しそうですね。
ぜひぜひ
12月に見るのも良いと思うんですけど、今年の冬は寒くなるのかね、
はい、
遅かったので
もう本当に今からが雪が降ってきたりとか、この映画を見るにはぴったりになってくるのかなっていうところなので、
はい、
本当に家族皆さんでもう本当にアメリカのクリスマスって家族で過ごすんだなっていうのが本当にわかるようなあったかい映画になってますので、
うん、はい、最後に一つだけ確認したいんですけど、嘘がバレてくるってなるとなんか大変なこと起きないかなと思うんですが、私悲しい気持ちで映画館出るのちょっと苦手なんですけど、はい、基本的には幸せなというかにっこりできそうですか？
そうですね、もう幸せな気持ちで劇場を出ていただけると、
はい、なるほど、
はい、
じゃあ皆さん映画館でハラハラドキドキしながら最後はほっこり幸せになってこの映画楽しんでいただきたいと思います。そんな素敵なクーパー家の晩餐会なんですけれども、公開はいつでどの映画館で見れるか教えていただけますか？
はい、こちらの映画ですが公開が2月の19日金曜日、ちょっと先になるんですが、
はい、
はい、こちらで、大阪ステーションシティシネマさんをはじめ、
はい、
神戸だと OS シネマズミント神戸さん、
お、はい、この番組でも同じ上田君がいらっしゃるところですね、
はい、そうなんです、はい、で全国順次公開というところでご覧いただけますので、ぜひ劇場でご覧いただければ嬉しく思います。
はい、そしてたくさんの登場人物、あなたがこう気持ちを投影できる登場人物が必ずいるという映画なんですけども、ちょっと気になるワンちゃんも登場するんですよね。
そうなんです、実はこのワンちゃんかなりキーパーソンというか、
はい、
キードッグわかんないですけどこの犬が実は、はい、キャラクターじゃなくてこの演じてるワンちゃんなんですけれども、うん、大阪生まれなんですよ。
え、そうなんですか？
そうなんです。
クーパー県のワンちゃん大阪生まれなんですか？
そうなんですよ。何和子なんですよ。
親近感がぐっと湧くじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。でも本当に撮影現場でも賢く、はい、もう本当に何の苦労もなく撮影が順番に進んでいったぐらい賢い大阪のワンちゃんが演じておりますので、
きっとムードメーカーなんでしょうね。
そうなんです、鍵を握っております
はい、ぜひともそのあたりですね、お、大阪のワンちゃん出てきたねとかもね映画館で楽しんでいただきたいと思います、
はい、
今夜は先読みシネマ情報、ギャガ株式会社の川澄沙織さんにクーパー家の晩餐会というとても温かい映画をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。